FM Fuji.
FM Fuji 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉 J 二郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて、今日はキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長にお電話でお話を伺っていきたいと思います。佐藤社長、よろしくお願いします。
お願いします。すいません、今日は電話でありがとうございます。
今週末の21日土曜日と22日日曜日、神奈川県の川崎競馬場で第19回神奈川キャンピングカーフェアが行われるということで、その準備でもう今お忙しのようでございますが。
そうですね、なんかバタバタしております。
はい、なんか、この神奈川キャンピングカーフェアなんですが、120台のキャンピングカーとトレーラーが一挙に集結するということなんですが、ミスティックも参加されるということで、今回どのようなキャンピングカーをミスティックからは出すんでしょうか。
はい、うちからは一応5台、展示するんですが、
はい、
バンコンバージョンの、マティアスっていうのとマティアスコンパクトですね、
はい、
スーパーロングの大きなのと、標準の幅、長さですね、
はい、
ここ の, 2台をバンとしては出しまして、あとは、今うちの力入っておりますハイラックスと、
はい、
J キャビン HN ですね。
これはもう皆さんも楽しみにしてる方多いでしょうね、
は
い、
そうですよね。で、あと2台は、今人気 のレジストロですね、
はい、
レジストロとあと K の, ナンバーの、8ナンバーですね、ミニポップ B ですね。
なるほど、
こちら の, トータル5台を展示します。
キャンピングカーフェアのこの楽しいところってどんなところなんでしょうかね。まだ一度も行ったことがないというリスナーの方におすすめする点とすれば。
そうですね、この川崎の場合、競馬場っていうちょっとね、特殊なところではあるんですが、
はい、
その競馬場のこう馬が走るその真ん中のところがこう芝生一面になってまして、でそこで、昼間皆さんなんか日向ぼっことかですねされてる方も多いんですけどね、
うん、
ピクニックを兼ねてみたいな、でキャンパーを見に来るっていう方も多いんじゃないですかね。
なんかいいですよね、そういうところで見れるっていうのも。
そうですね、いつもこう大きな例えばビッグサイトとか幕張メッセとかこういわゆる展示場っていうのでこう やるパターンと、
はい、
今回のこうアウトドアみたいな感じですね、
うん、
でこうやるパターンとあるんですが、天気さえ良ければアウトドアはとても気持ちいい展示会ですね。
なるほど。そして21日22日の両日ともに会場時間は午前10時から午後5時までとなっておりますので、皆さんにはぜひ足を運んでいただければと思っています。
はい、
そして佐藤社長、今日は久しぶりにリスナーの皆さんからいただいた質問に答えていただこうと思いますので、よろしくお願いします。
わかりました、はい、
まずはこちら、ラジオネームトラック親父さんからです。うちには小学校低学年と保育園に通う子供が2人いるんですが、じっとしていられるとは思えず、走行中に揺れなどで転んだり怪我をしてしまわないか心配です。実際にキャンピングカーの後ろの揺れ具合はどんな感じなんでしょうか。普通に歩く分には問題ありませんか、というメッセージなんですが、いかがでしょうか。
基本が後ろの方もですね、
はい、
前向きも横向きもシートベルトがついておりますので、
はい、
走行中はシートベルトをつけていただいてこう、そこで座っていただきたいんですが、
はい、
車止まってですね、ちょっと靴脱ぐなんて場合は全部もちろん外してこう、ダイニング的になりますんでね、
うん、
で走行中の乗り心地ってことなんですが、いろいろその車種によって正直言って変わります。
はい、
でまた足回りですね、これがもともとのノーマルのままこうキャンピングカー作られて、
うん、
それにこう乗ってると多少やはりこうフラフラフラフラっていうのもあるかもしれないんですが、
はい、
その辺はその購入いただくときに後ろの乗り心地は悪いの嫌だよっていうようなことをですね、担当の方にお話しいただければ、
うん、
それなりのものは全て用意できますので、
うん、
タイヤのバージョンアップですね、あと足回りのバージョンアップですね、その辺がちょっとお金かかっちゃうんですが、対策は全てできますので、
うん、
一度特にうちの商品なんかは試乗いただければ大体展示車はこう足回りしっかりしてありますんでね、
はい、乗
り心地は悪くないと思います。
なるほど、やはり一度試乗をしてみると、はい、こんな感じなんだ、普通車と違うんだっていうことが分かるといった感じですね。
そうですね、ぜひ乗ってみていただきたいですね。
はい、 そして、はい、これはラジオネームブラッキーさんからなんですが、キャンピングトレーラーに興味があります。必要な時に牽引をすればいいので、車も普段使いとレジャーの時と使い分けがしやすいかなと思っています。そこでキャンピングカーとトレーラーを比較したい時のそれぞれのメリット、デメリットを教えてほしいのですが、費用などはどうなっているんでしょうか。またトレーラーの中に人を乗せたまま走行はできるんでしょうかという質問です。
まずですね、走行中は人は乗りません、
はい。
まあ、基本的にはまあ、中に荷物積むは構わないですけど、うん、人間は乗車できません、
はい。
であとですね、まあ、メリットデメリットですね、
はい。
同じ場所にですね、まあ、結構こう、行かれて、でその周りをこう散策したりこう別荘周りみたいな感じですね、
うん。
で行かれる方はトレーラーとてもよろしいと思いますね、
はい。
でただこう旅行がてらっていう形で行く方は結構細い道も、まあ、くねくね道もこう行くと思うので、
はい、
そういう目的の多い方はちょっと、まあ、疲れちゃうかなってところは確かにございます。
トレーラーの場合長いですから、運転技術っていうところも大事になってきますよね。
そうですね、まっすぐ走ってる分にはそう大差ないんですけどね、はい、やはり、まあそうですね、コンビニにちょっと入るとかっていうと多少まあ気を使うところはあるでしょうし、
うん、
まあ、その辺だけこう慣れもあるんですけどね、
はい。
逆にその引っ張るっていうことが楽しいって思っていただける方はトレーラーなんかね、いいじゃないですかね、
うん、
はい。
トレーラーなんていうのは本当にそういう意味でいきますと、北海道とかね、大きなところを走る、アメリカの大地を走るなんていうのはやっぱりこうトレーラーの魅力でもありますし、まあ、
そうですね、
それぞれの使い方ですよね。
まあ、そうですね、あと費用面では、
はい、
そうですね、軽自動車持つほどはお金かからないと思っていただければいいかなと思いますんですけど、ただどうしてもこう置いたままの時間が長いので、
はい、
その車検時はしっかりメンテをされた方がよろしいじゃないですかね、
はい、
はい。
というわけで今回はリスナーの質問に佐藤社長にお答えいただきました。佐藤社長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは ccl@fmfuji.jp。 キャンピングカーへの疑問や質問などをお待ちしております。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェイジローでした。